こんにちは。ご機嫌いかがでしょうか。新都学校の時間です。今日も20分間ご一緒に楽しく学んでまいりましょう。今日は暗黒時代の2回目をお話ししましょう。強行時代の幕開けという副題をつけておきましたが、前回前々回とフランク王国と強行、また神聖ローマ帝国と強行の関係についてお話しいたしました。両方に共通していることは、あくまでも世俗の権力であります王あるいは皇帝の方が強行よりも高い位置にあったということでありまして、強行は会に甘んじながらも少しずつ力を蓄えていったということになりましょうか。そして、今日お話しいたしますところぐらいからは、教皇のドン・グレゴリウス7世という人が出てくるんですけれども、教皇の方が世俗の権力よりも優位に立っていくというところをお話ししたいと思います。で、そのお話の前にまず修道院改革について話さなければなりません。10世紀頃には修道院は所有地財産の増大によって次第に腐敗世俗化していったというふうに言われております。これは取りも直さずかの封建制度ですね、ヨーロッパ的欧州的封建制度の悪影響でありまして、教会にも土地を寄進する人が多くてですね、土地の3分の1を教会が所有するようになったことによって、修道院はその中心あるいは、そのお裾分けをいただいて所有地財産の増大を目論むようになってですね、腐敗世俗化していったわけです。かのベネディクトスの考えました、質素なそして、規則正しい生活をする霊的な修道院というものとはかなりかけ離れたものになっていったようであります。そこで登場するのがクリューニーという修道院であります。クリューニー修道院、このことについてはテキストには書いてありませんけれども、名前だけ載ってますけどね。アキテーヌ公ウィリアムという、これはフランスの皇帝でありますけれども、王ですが、王じゃないか、ウィリアムという人がですね、諸侯だと思いますけれども、彼がベルノという修道士だと思いますが、彼にですね、特権許可状というのを与えるわけです。この特権許可状、内容はと言いますと、教皇以外の世俗権力の支配から修道院は免れるというものなんですね。つまりこれまでの修道院は教皇にももちろんつながっておりましたけれども、諸侯とか王とか皇帝とかいう世俗権力に支配されていたわけですね。それでそういうものから免れるという、特権を許可した諸状を与えたわけですね。ベルノに与えて、ベルノっていうのはホンダのディーラーベルノって言いますけれども、教皇以外のですね、世俗権力の支配から免れる、そういう許可状を与えたわけです。そしてフランス、東フランスにクリューニー修道院を建てさせました。そしてこのクリューニー修道院は、一つのシステムを持っておりました。これは信仰修道院ですね。自分たちで範囲を広げていって修道院を建てますと、そこに院長を任命いたします。本来ならば修道院は独立したものでありますので、元々の本部といいますかね、本殿というか本院には服従するということはなかったんでありますけれども、このクリューニーの組織といたしまして院長を任命し、そしてその修道院を本院ですね、元々の本部といいますか、本部の修道院に服従させたわけですね。つまりサブノートの方でいきますと、新興修道院に院長を任命し本院に服従させたので、10世紀中頃には70以上の修道院を有する組織となったということですね。つまり修道院が組織化されて、ある一 定の力を持つに至ったということです。まあ、これだけ聞くと非常に世俗的な感じするんですけれども、それよりももっと問題はですね、内容の方でありまして、改革内容、まず生活態度の改善ですね。修道僧たちが非常に乱れた生活をし、あるいは蓄財をしということですね。そして一番重要なのが聖職売買の禁止、そして聖職者の結婚の禁止であります。もともと独身制をある修道院では歌っておりましたけれども、まあ合ってないようなものになっていたわけですね。そして、このクリューニュー修道院ではそれを禁止したわけです。聖職売買というのは、聖職者の位置というものは、本来は教皇あるいは監督が任命してい、くわけですけれども、この封建制度が進んでまいりますと、この前にも話しましたようにですね、修道院の持っている土地を目当てに、その聖職者の地位ですね、司祭とかそういう監督とかという地位をお金で売り買いしていたわけです。で、それを禁止いたしました。つまり独力でしかなれないわけですね。で、また聖職者の結婚を禁止したと。聖職売買と聖職者結婚の禁止、あるいは、まあ、学校をですね、修道院に建てて、学問の向上も図ったということでありまして、他にもやはり苦行禁欲生活ですね、また伝道も目指していたということであります。これはクリューニュー修道院の改革ですね。そしてそのもう少し後、11世紀に入りまして、東西教会の完全な分裂が訪れました。東西教会の分裂については5世紀の頃の出来事としてお話しいたしましたけれども、これが決定的になったのがこの11世紀の出来事であります。まあ、実は東と西の教理あるいは習慣というものは、まあ火と油のようにことごとく混ざらないわけですね。例えば、結婚について、西は禁止しておりましたけれども、東は監督階級以下は自由、あるいはひげが面白いんですがね、西は顔剃り OK、 しかし東は伸ばせということでね、西側の坊さんは剃っていいけども東側の坊さんは剃れないというようなことですね。あるいは聖画聖像というもので、西側はですね、神を具体的に示す印であるので、まあ、シャルルですね、カール一世も公認しておりましたけれども、礼拝の折の絵画や彫刻を用いておりました。しかし東側は、東の皇帝レオ3世が726年に、絵画肖像を一切それを礼拝することを禁止いたしました。そして十字架以外を教会から抹殺したということで、この辺もしっかり違うんですね。で、神学もですね、西側は実際的な制度に趣を置いておりました、重きを置いておりましたが、東側は哲学的路線で神学問題を解いていくというようなことに力を入れていたようであります。で、決定的な事件というのは1048年、まず東側がですね、西側を生産式のパンにパン種を入れてるということで非難したんですね。しかし西側は、生産式のパンにはパン種を入れなきゃならないというようなことを言っておりまして、まあ、結局ここで意見が対立したわけですね。で、まあ、東側は当然パン種を入れないパンで生産式をやったという、まあ、実にバカらしいと言ってますかね、くだらない問題なんですけれども、今から考えると。そしてその後1054年に、レオ9世に使わされました枢機卿フンベルトという人が東方教会で議論をいたしまして、その末ですね、聖ソフィアの聖堂の講談で、東側の大長老を除名、またその大長老も負けずにですね、西側を除名したと、互いに破門し合ったということで、つまり1054年が、東西教会つまりローマカトリックとギリシャ正教の完全分離の年であるということで、で、それ以来きっちりと路線を保とう分かって、今日に至っているわけであります。さて、いよいよ教皇の主位権確立問題を取り扱いましょう。ここで登場しますのが教皇の首領、すなわちドンですね。ドン川上というのがおりますが、教皇のドン、グレゴリウス7世という人ですね。第1代のいわゆる中世教皇は グレゴリウスという人でありましたけれども、まあ、グレゴリウス今度は7世なんですね。で1073年から85年まで教皇の位にはついておりましたけれども、彼は就任以来の名前をヒルデブラントと言いますね、ヒルデブラントという人でありまして、この辺がテキストの57ページが出てくるんですけれども、実は彼はですね、例の改革のありましたクリューニュー修道院で修行を積んだ人でありました。そして、1050年から1073年までは教皇の後ろの座として活躍したという、これはつまり教皇の後ろにあってですね、教皇を動かしていた、ローマ政治を動かしていた人なんですね。教皇の後ろの座、座というのは座席の座ですが、教皇の後ろの座として活躍した。彼はまず枢機官大執事となり、後に教皇ニコラスを動かしてラテノ会議において教皇の選挙方法を変更し、選挙から皇帝や世俗貴族を締め出したというんですが、これはどういうことかと申しますと、彼は枢機官大執事というのになるんですけれども、それまでですね、ローマ教皇の選出制度というものは、ローマの貴族とかですね、あるいはまあ、もちろんローマ市民にも選挙権はあったんですけれども、つまりこう、まあ、世俗の人間もですね、選挙をしていたわけです。ですから当然、教皇選択にあたりましては世俗権力王や諸侯たちの、あるいは神聖ローマ帝国の皇帝の、力というものが介入する余地があったんですけれども、彼はですね、この枢機官大執事であった時に教皇を動かしまして、ラテナの会議というのの時に教皇の選挙方向を、まあ、このように変更したわけです。それはどういう方法かと言いますと、つまり世俗の貴族や皇帝の勢力を抹消する。教皇が死んだ時にはまず枢機官監督たちが後継者選定のための会議をすると。つまり次期教皇選択委員会というのを作ってですね、そこで、まあ、選定をいたしまして、その上で、枢機官祭司、枢機官執事たちに相談して、で最終的にローマ監督の人民に、選挙させたということですね。つまりもうローマ教皇庁内で、次のやつをもう完全に決めて、そして、まあ、形だけ選挙させるということで、選挙から世俗の権力をすべて除いてしまったわけですね。そういうことでますますローマ教皇というものが、独自の力を持ち始めていく、その、まあ、足場作りということになったのではないでしょうか。そして彼は1073年、そのなんとかかんとかという委員会で全員一致で教皇に選ばれまして、でローマ教皇の権力を皇帝の上に置くことを目標にしたわけですね。ローマ教皇の権力を皇帝の上、あるいは世俗権力の上に置くことを目標にしたわけです。まあ、これまではね、前にもお話しいたしましたように、ローマ教皇は、フランコ国の王の下、あるいは神聖ローマ帝国ドイツの皇帝の下に甘んじておりましたけれども、彼はですねそれを許さない。でグレゴリウスという人は背が低くてですね、あんまりこの風体のいい人じゃなかったそうなんですけれども、非常に熱心でですね、努力家であったために、また当然こうローマ教皇の力が何者よりも強いものだという意思があったためにですね、ローマ教皇の権力を皇帝の上に置こうという大目標を立てるわけです。そしてまあすでにですね、この枢機官大執事の時代に、教皇の選挙権なども選挙方法なども変えて、できるだけ教皇を独立の権力にしようとしておったわけですね。そして彼はですね、教皇になった2年後、75年に教皇令というのを出します。ディクタスパパエというね、これラテン語ですが、ディクタスパパエという、これを書いてですね、そしてその中にまずローマ教皇の土台は神だけが据えたものである。2、ローマ教皇だけが普遍的と呼ばれるべきものである。第3、ローマ教皇はすべての監督に対して従前な権力を持っている。 第4、ローマ教皇の足だけが全ての君主の接吻すべきものである。第5、ローマ教皇は皇帝を廃位することができる。そしてその教皇は悪い現世主権者に対して人民を忠誠から解除することができる、というようなことを言っているわけですね。まあ、この中で一番決定的なのは、この教皇令の中で決定的なのは、ローマ教皇は皇帝を廃位できると謳ったことにあります。つまり、教皇の方が皇帝よりも権力が上だ。ローマ教皇こそ普遍的な、つまりユニバーサルな全世界的な権力であって、教皇の足こそが全ての権力者の接吻するものであると。俺は誰よりも上にいるぞ、と世界的な主義権をここで主張したわけであります。これは実に画期的な出来事でありました。当時の神聖ローマ帝国皇帝ハインリッヒという人でありますけれども、このハインリッヒさんは驚きましてですね、驚いたというよりも頭きまして、何を言っとるかと、うちの何代目かの前のおじいちゃんは夫代用でお前らを助けてやったし、お前らより俺の方が権力が上だということで、早速ですね、1076年のヴォルムス会議というので、まあ、神聖ローマ帝国はご存知のように5つの諸侯が、ご先生ですね、互いに選び合うことで、皇帝を決めておりましたので、まあ、何事も会議がつきまとうんですが、現在の政治でよく言ってますね、何か言うと会議ということなんですけれども、ヴォルムス会議で教皇を破門したわけであります。教皇を破門いたしました。あんなのはローマ教皇じゃないということですね。そこで負けじと教皇もですね、そんな帰国皇帝は、もうローマ神聖ローマ帝国の皇帝ではないと彼を廃位宣言したわけですね。教皇令の通りをしたわけです。まあ、ここで喧嘩が始まるわけです。で、まあ、この時ですね、ドイツ神聖ローマ帝国の中ではあんまりこのハインリッヒに味方する人がいなかったわけですね。そしてハインリッヒがどうも独裁的だというふうに捉えたんでしょうか。早速諸侯たちはですね、もしハインリッヒが教皇に除名嘆願しないならば、我々もあなたを皇帝とは認めない、廃位するというふうに脅したんですね。またその冬アウグスブルグで開く教会会議にグレゴリウスを、まあ、招待してですね、で、ハインリッヒとしては、あ、ここで、こんな状態で皇帝、教皇が来られては私の任期はガタ落ちだということで、自分が帝位を皇帝位を失うんじゃないかという危険にさらされてですね、で、彼は降参をするわけです。で、1077年、奥さんと赤ん坊がおったそうですが、連れてですね、アルプスを越えまして、カノッサーというグレゴリウスのおったところに行くわけですね。イタリアに行きまして、そこで、なんと3日3晩裸足で門前に、グレゴリウスはハインリッヒを立たせてですね、まあ、屈辱的な目に合わせて、そして廃位宣言を取り下げたということであります。これを世にカノッサの屈辱と申します。つまりここで初めてですね、教皇が世界の権力を下に踏みつけたということで、確かに、教会教皇時代の幕が開いたということになるわけですね。しかし後に今度はですね、帝権が優位に立った、つまり神聖ローマ帝国の皇帝の方が、国内で力をつけて、グレゴリウスを罷免して、結局グレゴリウスは、まあ、流刑といいますかね、流されて死んだと言われておりますけれども、この戦いで、まあ、優位には立ったということ、一時的にはなりましたけれども、まあ、最終的にはローマカトリック教会は国家と対等の位置を保つことになりました。そしてまた教皇庁の独立を守っております。 強行令を持っておりましてですね、まあ、現在のバチカン市国みたいなもんで、あんなちっちゃいとこじゃないですか、もっとでかい、領土を保って強行領庁の独立を保った、どんな世俗の権力にも屈しないぞということを世に見せつけたわけでありまして、次に登場するインノケンチウス3世、彼は、強行権力を突き、自らを太陽に例えてですね、まさにキリスト教会で、まあ、最高に出世したといいますか、最高の権力を握った人になっていくわけですけれども、その足固めをグレゴリウス7世がしたということでありまして、とても面白いところなんですけれども、来週はですね、今度はインノケンチウス3世の教皇の、まあ、活躍と、それからまた十字軍のお話をし、さらには当時のクリスチャンの状況などもお話ししたいと思います。まあ、当時のクリスチャンというのはですね、日本の仏教徒みたいなもんですな、まあ、そういうふうにお考えいただければいいと思うんですけれども、詳しくは次回にお話ししましょう。そろそろ時間が来たようですので、終わりたいと思います。何か質問がありましたらば、サブノートの後ろに書いて私の方に提出してくだされば幸いと思います。さようなら。